ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今月は今月から3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしていきますよ。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ2回目となります。今日は文学部コミュニケーション情報学科から平野淳也先生です。平野先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先生3年前に熊本大学に今赴任していらっしゃって。
そうですね。
ね、その前は、
その前は石川県におりまして、実はその前は、はいはい、実は熊本におったんですけど、あちらこちらブラブラしてまして、はいはい、でようやく熊本に3年前に落ち着いたって感じですね。
あ、そうなんですね、はい、でアメリカにもね長く留学されて。
あ、そうですね、大学院の時に行ったので、結構まあトータルにしたら8年間ぐらい行ってできましたね。
え、はい、院にいる間に8年間留学。
そうですね、実は学部生の時からも行ってて、
はい、
それをトータルするとですね、8年間ぐらいになるかなっていう。もうこれも何ちゅうんですかね、こういうのを公共の電波で言っていいのかわからないですけど、
ええ、
こう平野千恵子っていうできた母親がおりまして、
はいはい、お母様がはいはいはい、
もう いやいいですか、そんな行きたいんやったら行ってこいと、
はあ、
で何を勉強するんやって言ってもこうなんか説明してもちょっと分かっていただけなかったんですけど、もう田んぼ売るから行ってこいみたいな感じでちょっとポンいや、はい、でポンと背中を押してくれたんで、はい、
これも
全て母親のおかげです、
ね、
ありがとうございます。
じゃあそのお母さんのおかげで今の先生が研究している専門のコミュニケーション、
はい、
特にそのレトリックという分野を研究できているわけですね。
あ、そうですね、はい、
ということになっていくわけですけども、
母親のおかげです。
そのレトリックっていうのは、
はい、
どういう研究なんですかね。
日本語で言うと習字学といって言葉を飾る学と言われてるんですけども、
はいはい、
コミュニケーションっていろいろくくりがありまして、なんか、もうとにかく全てコミュニケーションだみたいな感じに今なってたりとかもするんですけど、うん
う
ん
う
ん
う
ん、例えば、人と人との対人コミュニケーションであったり、うんうん、政治のコミュニケーションであったり、
はい、
広告のコミュニケーションというのは、でレトリックというのは説得と説得のコミュニケーションという括りで、例えば我々日常的に使っている嘘であったりとか、
はい、
言い訳であったりとか、あともちろん広告も入ってきますね、大統領のスピーチであったりとか、それを、説得という観点から考えて分析してみようっていうのが習字学っていう感じですね。言葉の化粧みたいな感じでよく説明されてたりとかしますけれども、
相手を説得するために言葉を飾っていく技術という、
そうですね、
ことですかね。まあ、ただ確かにね、喋ってても、
はい、
自分の思ってることの全てはなかなか伝わりませんもんね。
確かにそうですよね。でまた向こうがちゃんと理解してくれてるかどうかっていうのも分かりませんし。
そうなんですよね、はい、発信はしたけどもちゃんと受け止められたかどうかっていうのはね、
はい、
なかなか測れないところがありますよね。
そうですね、
はい、まあ、それをじゃあきちんと伝えて説得するのが、まあ、このレトリック習字学というものだということですよね。
そうですね、まあ、簡単に言うと、はい、そうです。
うん、これ例えばその言葉のコミュニケーションに関して、
はい、
平野先生がこれちょっと俺自分で研究でしてみようかなと思ったきっかけは先生何だったんですか。
きっかけですか、うん、きっかけちょっと僕こう松崎さんの前でこう言うのもちょっとあれなんですけれども、ちょっと昔ちょっとぽっちゃりしててですね。
はいはいはい、いやいや全然別に何の問題もないです。先生何の問題もないです。いやいや
ごめんなさい、はい、ぽっちゃりしてて、はい、でちょっとダイエットしてるなと。
はいはい、ダイエットしたいなと。
で、はい、で広告いっぱい出てるじゃないですか、新聞とか
雑誌
とか。
あ、出てますね、
うん、でそれを読むと例えばこう、なんかちょっと考えてみるとですね、松崎さん、例えばこうダイエット商品を出すとした時に、
はいはい、
名前をどうつけますかと。
おお、なるほど。
スリムちゃんとかですよね。
うん、そうですね。まあ、そんな感じ。そうそうそう、イメージです。はい、 なんか言葉を入れますね。
そうですね、うんうん、プニュープニューとかってそんなちょっと出てこないですよね、
うん、そうね、ブクブクなんとかみたいなのはつけませんね
そうですね。で広告を読んでるとなんか例えばこう いかんこう簡単に全てがことが終わるみたいな感じでやっぱ広告も書いてくるじゃないですか。
あー飲むだけでとか、
そうですそうです、3ヶ月であっという間にとか、
ね、はいはい、ありますね、そういう
ビフォーアンドアフター6キロとか、うん、はい、
売り文句ありますよね、は
い、でそれをなんかほとんどじゃないですけど、まあ、2、3個試して効果ないと、で騙されたみたいな、で子供の時にもうちょこ大人ってなんて汚い世界なんだみたいなところからこうちょっと身を守らんとこいつは騙してくるなっていうのがあったのは本当にこれは実話でありました。
なるほど、はい、それでちょっと言葉というものに
興味を持ち出したっていうの
は、
はい、はい、それはあります。
はあ、平野先生、
はい、
ぽっちゃりだったとおっしゃいましたけど今痩せてらっしゃいますね。
ちょっとやダイエットしてようやく見つけたんでしょうね。
ちょっとその言葉の前にその成功の秘訣を教えてくださいよ。
食べないことです。
食べないことと
にかくダメですよ、食べ過ぎちゃ
う。そうですね、はい、いやあの食べ過ぎてるあれはないんですけど、自覚はないんですけどね、はい、人から見ると食べ過ぎちゃってるんでしょうね。やっぱりどう考えてもね。
なるほど、
単純な話ね。
いや熊本美味しいもんがいっぱいありますから、それはしゃあないです、はい、
そう食べなきゃ痩せるんですよ、
はい、それだけですよ
ね、はい、量をちょっと抑えるだけでも変わる。
あ、そうです、
はい、ね、すいません全然関係ない、
関係ない話でごめんなさい、
はい、いやいや、そのポチャポチャだった、ね、先生がもう今痩せてらっしゃるからねえ、この習字学で痩せたのかと思ったら食べなかっただけって、ね、あんまり関係ない話。
全然関係ない。
ありがとうございます、はい、
広告嘘つくぞっていうそこです。
いやいやいや、はい、そう嘘じゃないんですよ。
あ、嘘じゃないです、
は
い、
たまにねちょっとこうほらあの
そうです
ね古代広告と言いますか、そういうのはね飾ってね、
ありますね、
そういうのはあるかもしれませんけどね。
確かに確かに、
はい、ちゃんと読んでいただければ伝わると思いますが、そうですね、はい、はい、さてまあそういったことでじゃあ自分自身の経験からちょっと言葉にじゃあ興味を持ってこういう研究をしたということですけど、はい、まあ、先ほどね、説得する例えば大統領だとか、
はい、
総理大臣だとか、はい、それからそういった方々がまあ使っていくテクニックなのかなという感じがするんですけども、
はい、
こう具体的にこうどんな時にどういうふうな形で使っていくのがそのレトリックなんですか。なんか具体例みたいなのありますか。
あ、具体例ですか、うん、まあそれはもう、言い訳、先ほど見ましたように、うん、言い訳から嘘から、はい、あの、はい、全部入ってくるわけですので、はい、例えば僕が日常的に聞く、あ、まあ僕もよく使いますけれども、言い訳であったら、まあ、学生が宿題を忘れてきた時に、うん、その理由を教えてくださいと、
はいはい、
でそこで、すみませんでしたと、やる気ありませんでしたっていうか、うん、例えば、部活が忙しかったからですと、でこうなると逆に僕はカッコつきなんですけど、 もちろん言葉にはしてないんですけど、部活が忙しかったっていうことは私は部活とかそういったことに関してはもう一生懸命やってるんですと、たまたまこの宿題をやる時間がなかっただけなんですっていうから人間的に嫌いにならないでくださいっていうメッセージが込められてるかもしれませんね。
なるほどなるほど。
でバイトが忙しかったからですっていうのもそうですし、なんかどなたかご病気になってとブラブラっていうのもあのやはりこう人間的にこう私はその怠けではありませんと、で時々なんかすごいなって逆に本当に思うんですけど、あのいやもうちょっとごめんなさいと、あのテレビの方が面白かったから宿題してきませんでしたってやつもおるんですけど、おーおー
素直ですね、
素直で、それはまた逆にね、うん、あのいいやつやなとは思いますが、うん、でいろんなその例えばこういろんな言葉を使って僕らの例えば宿題をしてこないっていう言い訳を伝えますけれども、それはなんか例えば逆に自分の人間性で打っていくとか、
お
はい、で他のことを理由にしてどうにかして許してもらおうとしてるけど、まあ、まあ言うならば駆け引きが教員と学生のでそういったあのことから例えば先ほどの、大統領でもそうですし、うんうん、広告でもそうですし、例えば、集会で話されるねその地域の方々とかもそうですし、うん、まあ、あのその説得って言いますかレトリックっていうのはもうあちらこちらに存在してるものだっていう感じですね。
なるほどですね、はい、それから考えますと、別にその喋ることを仕事としてるような政治家の方とか、はい、まあ、我々もそうですけどね、
はい、
あとその会社の社長さんとかね、人前でよくいつも喋る人たちだけが、ね、勉強するものでもないんですねこれね。
そうですね、
一般的にもうどなたでも使える。
そうですね、使えるっていうか、はい、使ってることになりますよね、うん、はい、うん、
なるほど、
はい、
あんまりほらこう喋るのが苦手だっていう人ももちろんいるじゃないですか、
はいはい、
人前に出るとね、はい、そういった方でもやっぱ活用できるもんですか。
そうですね、やはりこう質と量でその例えばある人の 信憑性とかですね、信頼とかっていうのは左右されるもんではないと思うんですよ。特にこう日本の美学って言ったらまだちょっと行き過ぎかもしれませんけど、侍のこととかをちょっと想像して聞いていただくと、言葉数が少なくても、
そうですね、
そうですね、いろんな人がその人のために命をかけてもいいと思うぐらい、で、これは母親から聞いた話ですけれども、例えば母親が小学校の時ですかね、なんかこうクラスのみんながなんか言うことを聞かなくて、で担任の先生が叱らなかったらしいんですよ、そのことに関して児童の皆さんを、はい、ただ次の日に頭を剃ってきて、もう刈り上げちゃって坊主にして、
はい、
でそれでなんかこういわば職員室の皆さんに先生方にこう反省してますと、で私が責任取りますっていうメッセージを出したらしいんですよね。一言も喋らなくて、で一言も怒らなくて、で逆に言葉をある時に使わないっていう手段においてなんかメッセージを伝えてるわけで、決して言葉の量によって信憑性とか信頼とかが高まるわけではなくて、その場その場なんか必要な時において、でその言葉を言う言わないっていう判断とかっていうのが必要になってくると思うんですよ。
だから言葉の量じゃないわけですね。
そうですね、そうですね。
私も自分でこうやって喋る仕事をしててね思うんですけどね、おしゃべりはね私信用しないです。
なるほど
自分でやっててなんですけどね。
なるほど、
いうことにしてんですけどもね。、はい、まず全部が全部じゃないですよ、ちょっとまず疑ってかかりますね私はね。
なるほど、
さあ自分が喋ってたからそう思うのかもしれませんけれども、
なるほど
ね、えもうそれと今夜少し話がずれちゃいましたけども、外国と日本で国内でもまたちょっとそのあたり言葉に関する考え方って違うでしょ。
そうですよね、僕例えば留学してた時に、例えば日本人とか逆にこうなんでお前らは社員なんだとかよく聞かれるんですけど、というのもまあ簡単に言うとアメリカ人に結構喋って日本人っていうのは、ね、口が少ないというようなイメージが向こうにもありましたし、僕らにもあるんですけれども、逆に僕らって逆にシャイとかじゃなくて必要な時に発言するその機会を待ってるだけであって、で逆にこう友達とかアメリカ人の中にいて話してるのを聞いてると、そんなに意味がないことをペラペラペラペラ喋ってると、でそのただ純粋に参加したくないし、例えば質問とかないかって先生が言ってもバーって手が上がるんですけども、それぐらいちょっと本読んでこいよっていうような、自分で勉強すれば分かるだろうとかって思っちゃうとやっぱ口数が少なくなってきますよね。ですのでなんか日本にも例えば日本とアメリカを簡単に比較するとアメリカっていうのは言葉に対して結構信頼を置いてる文化であって、日本っていうのは逆にこう言葉以上のものでまた伝えていこうと、先ほどの侍の話ではないですけれども、言葉以上でなんか伝わるもんがあるんちゃうかなっていうのが日本の文化であったりとかしますよね。
で僕なるほどね、
あの大好きな言葉があって、幸せなら態度で示そうよっていう幸せなら手を叩こうの一節なんですけど、これ時々学生にも言うんですけど、というのもこう例えば宿題を先ほど忘れたと、でやっていきますっていう、でごめんなさいと、でごめんなさいとかいらんから次からやってこいと、だから態度で示していけみたいな、そういったなんか日本にはそういった文化がありますよね。でそれはまた美しいなとは思います。
なんかあれですね、言葉を使うばっかりじゃなくて、
そうですね、
使い方を考えていくっていう感じですね。
そうですね、はい、
使わない場合もあるし使い方を勉強するような感じ、
ね、素晴らしい、はい、そうですね、
いうことでしてね、はい、こうやって聞いてますよ、ほらもう今もうコミュニケーションのやり方も、はい、こうやって直接会うやり方もありますし、
はい、
メールとか電話とかいっぱいあるじゃないですか、
はい、
コミュニケーションの、ね、言葉を中心としたコミュニケーションの方法って複雑になっていってますよね、どんどんね。
はい、そうですね、なんか誤解とかありますしね、その、なんか僕はそんなにツイッターとかしなそんなにっていうか全くしないんですけれど、なんかこうでんなんかいじめとかもそのネットいじめとかもあるんですよね、直接とかじゃなくて、
ね、
はい、だからちょっと今なんか言葉だけが飛び交ってて実際発してる人々が そこに存在しないっていう、で誤解だけが雪だるま的にこう大きくなっちゃうっていうのが最近よく聞くニュースでもあったりしますよね。
まあ、そんなところちょっと聞きますとね、ますますだからやっぱりこのコミュニケーションのための手段っていうのは、
はい、
もっとこれから重要になっていくんじゃないですか
ね。そうやったら嬉しいんですけどね、僕も、
ね、
仕事が増えるので、はい、
のね、お母さんも多分喜ぶと思います。
いやいや、ありがとうございます、売る必要はもうないですから ね、もう任せてください。
もう売らないでいいですから、はい、お母さんありがとうございました。
いや、ありがとうございます、はい、ほんまに感謝します、
先生最後に皆さんにPR したいことありますか。
PR したいことですか、
はいはい、
あ じゃあこの場を借りて、ね、なんか申し訳ないんですけど、私があの所属してますですね、コミュニケーション、あ、文学科の、あ、はい、文学部ですね、ごめんなさい、文学部のコミュニケーション情報学科で、学生を主体にしてですね、英語の勉強会を行っておりまして、うんうんうん、であのもしこの今ラジオとかでですね、あの高校の先生が聞いていてですね、はい、あのもし大学生と一緒にこう高校生も動機づけのためとかに英語をちょこっと勉強させてやりたいなという、うんうん、方々いらっしゃいましたら、
はい、
あのコミュニケーション情報学科の方、もしくは私の方まで連絡していただければ、ちょっとあのなんか出前勉強会みたいなものをやりたいなと思ってますので、うん、なんかその興味がありましたらご連絡ください。
あ、じゃあ出前というのもね、分かりました。また後ほど連絡先、お問い合わせ先はご紹介したいと思います。
そうですか、す
み
ません、
はい、
ホームページで見つかりますので。
あ、ホームページでもね、はい、ありますからね、はい、ということでですね、今日はあの習字学、ま、レトリック、まあの言葉にね、
はい、
関して、専門にコミュニケーションを研究していらっしゃいます、平野純也先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。